なんだろう、だから物語を壊すってわけじゃなくて、物語の中にいるんだけど、そこの中にいる人たちが一人なのか複数なのか分かんないような話っていうのがなんかうまくできないかなっていうことを、だからやっぱり確率が低いことは狙いたいなみたいなのがあるんだよな。だ実際にどうやるかっていうのが分からないままで、
研究所みたいなのを作る。いや文句で一人でやるようになんないでね。
ああそうね、そうなったら怖い。
なんかグロトフスキーっていう人がいて、
うん、
ロシアとユーゴ
スラビア、うん、知ってる知ってる
知ってる、あの客のいない演劇っていうのを最終的にやったらいい。山奥で2ヶ月稽古して、すごいよね。
でも浅間山荘事件みたいな
ね、ある種ね、
うんうん、
あんまりにも寂しいからちょっといけないことして見てもらったけどみたいな。ちょっとなんか質問のところとか行ってみましょうか。
あ僕ね、松井さんにね、
うん、
あのいや前から、
うん、
松井さんに言ってんだけど、その宝塚と松井さんの演劇のね、
うん、
関係、
あ
これ喋ってほしいと思ってるよね。
まあ、なんか宝塚でバイト
してた、ね、そうそうそう、バイトしてて、うん、8年ぐらいバイトしてたかな。
結構やってたね。
そうだから、でまあ大体劇場内で警備とかをするので、うん、まあ、見るんだよね大体。見るっていうか、まあ、
あ
見れないんだけど一応場内に入る、
うん、
でなんか扉の前に立ってお 客席側を向いて立たなきゃいけないんだけど、あまあちょっとは見れるかな、うん、だとゲネプロみたいなのも見る、あのここで俳優が降りてくるとかそういうの全部見るみたいになってるから、
うん、
でまあ見てて、いや逆に俺は今まで全然見てなかったから、そういうその大舞台っつっても、うん、宝塚ってすごい特殊なんだけど、
うん、
でもああいう風になんだろうな、かき割りが出てきて、うん、ドーンとその宮殿の前、宮殿のかき割りがドーンと降りてきて、しかもその遠近法でこう道がガーッと奥に続いてて、奥の方にちっちゃい城が書いてあるみたいなとか、それなんかその遠近法を使ってるかき割りみたいなのを見るのがすごい新鮮で、その平面的な感じっていうのかな。であとは黒色なのね下は。で黒色の下で、あ上でやって、ドレスはドレスですごい豪華で、でもかき割りでっていうのが、まあ想像はできると思うね。そのある種のなんかええー、っていう感じは。だけどそうは言っても結構感動したりしてたから、あの人によるんだけど、なんだろうな、やっぱりある部分そのまあお話が面白いっていうのももちろんあったりするんだけど、やっぱりその人がそのままなんかこう、なんだろうな、あれは、だから本当にお客さんに向けていろんなことを、すごくこう記号的なことを、あのちょなんていうのかな、好きな人にこう告白した後にキャッとかこっち向いて、うん、キャッとかって顔を覆ったりする女の子の姿とかの、うん、そのなんていうのかな感じと、あとまあ言ってみればその記号的な感じっていうのかな、うん、どっちかっていうと記号的な演技っていうのがこれだけ結構機能して、
うん、
華やかさというかそのまあ見る人は多分それを見てきてるんだと思うんだけど、その記号的なものっていうのでも芝居が成立するみたいのは多分今まであまり思ったことがなかったから、うん、どっちかっていうとすごく生々しくやるっていうことが芝居にとって面白くなると思ってたとこだから、その記号っていうのがすごく新鮮でなんか取り入れたいみたいな感じは
どこ
まあでもねカロリーの消費とかは意外とそうなんだよ。
何まず美術じゃん。
美術とか
あれたいつったってでも違うよね。
まああれはちょっと違うんだけど、でも窓枠が降りてきたりとか机が降りてきたりとかは、う あの宝塚でもあるなみたいな感じはあるし だからいろいろ突っ込みたいっていう感じなんだよね。その記号的なこともう
ん、生きてる人間の方がかき割りやっちゃうみたいな感じ。
そうそうそう、例えば古谷くんがあのロッキングチェアだっけ、うん、あれに揺られながらセリは上がってくるとか、うん、あれすごいドーンとやったわけじゃないんだけど、すごい微妙な感じなんだけど、一応ああいうなんかセットの中で一回あれはやりたかったっていうのもあるし、でそれとなんかそこでやってる普通のリアリズム的演技っていうのをなんかうまくこう融合させたいみたいなのがやっぱりあったし、
あロッキンチェアのね、すごいなんか面白かったね。なぜか稽古場でもすでに面白かったんだよな。ロッキンチェアに乗ってる古谷さんが面白かった。
ああそれはあるかもね。うん、なんかそういう記号的なことだなやっぱり。でも一回見てほしいと思っちゃうけどね、照明とかも顔で消えるからね、最後ピン
ドラえもんの最後みたいな
そうそうそうそう
ポンみたいな。
あ、うん、逆に言うとドラえもんが取り入れたのかもね
でもかもしんないよね、うん、舞台とどっちが。
まあね、
宝塚の方が多分歴史は、うん、
だからそんなこと言うとさ、その手塚治虫のキャラクターとかともつながるものでさ、多分あのなんかの本でも指摘されてると思うけど、手塚治虫のキャラクターがすごく
宝塚出身だしな。
そうそうそう、大好きだから、リボンの騎士とかも。そうそうそう、
そうかそうか、
そう。それにやっぱり記号の集積っていうのが漫画の実際そのなんていうのかな、あの手塚治虫のスタイルでやってきたわけで、でもなんかその記号の集積が逆に生々しさになるような、方法なんじゃないかっていうふうに、あの大塚英二さん、秀司さんとかは言ってる感じとなんか近いというかな、あの記号性をうまく取り入れたいみたいな感じはあるかな。
宝塚になっちゃうとっていう方は変だけど、うん、なんかね記号のふりをした、うんうん、なんか脅迫みたいな感じがなんかするね。
あ
もうなんつうの、なんて言うんだろうな、もう記号っていうのは意味だけ、
うんうん、
意味だけにするための洗練みたいな、
うんうん、
ちょっと捉え方をしてるんだけど、うん、意味がなんかこうなんつうんだろうな、こうなんかね、うんうん、飛び出してぶつかってくるぐらいな強さになっちゃってる感じがして、もう記号もとこめちゃってる感じがしてさ
まあね、それもあるけどね、
想像する余地がないみたいな。
なるほどね。
まあ歴史っていうのがやっぱりそういう、でもうちの母なんかも好きなのね、
うん、
だからね見ててやっぱりねなんかね変だなとも思う時もあるんだけど、やっぱり綺麗なのよ
そうね、
あとはやっぱ女性のその見かものの見方っていうのもきっとあるんだろうっていうのもなんかあるし、うん、いやでもあれはねすごい文化。
うん、だってすごいよ、やっぱ演劇がそういう風にこっちに入っ、どっちかっていうとその近代劇が日本に入ってきて、そのなんかそういう宝塚歌劇っていうものが生まれて、なんかあの学校までできちゃってでやってるっていうのはやっぱりすごくなんか
確かに
オルタナティブっていうのかな、
すごいよね、
うん、進撃とも違うし、
孤高だもん
ね、ね
そっか、だからある意味歌舞伎の反対でもあるし、
そうそうそうそうそう、
そう
だね。
でかつ進撃と同じ資源を使ってるっていうのもそうだから、
うん、
なんかすごい面白い日本文化なんだな、
う
ん、
そうそう、だからね、俺は進撃よりも もっと逆、もっとその記号に特化してるからこそいいなと思う。進撃はどっちかというと真理を使いそうだなっていう、真理ない、いやあるかもしれないけど、やっぱ見せ方だもんなって思っちゃうんだ、
ね、記号に特化ね、うん、そうかそうか、
なるほどね、
うん、
え、じゃあ、うん、そうか、だから逆に宗教的じゃないってことですよね。
そうそうそうそうそう。
進撃とかの、そのものすごい心理主義のものがもしあったとしたら、うん、それがもう心までそこにこう任せないとダメってことになるとしたら、
うん、
宝塚はまあ普通に見てればいい。
そうそうそうそう。まあね、なかなか、
なんか松井さんがもう、うん、本当にそれをこう使ったらどういうことになるのかなっていう、
そう
なんだよね、すごい関心があって、
自分でもと、
うん、まあ、ちょっとちょっとは入ってるんだろうと、
ちょっとちょっとは入ってるんだよね、電気でもやっぱちょっと入ってる感じがするな、うん、自分でも、
まあね、杉さんもいたしね、
そうそうそう。
まあ、でも辻さんがガバッとか、うん、なんかそこら辺のこっちに向かって投げてるっていうのとかは、ま
あ、そうなんですよね、あの、うん、だからそう役者が全員で書き割りやってるみたいな感じ、
うん、
ペラッと
8年ってでもでかいね
でかいね、
こう見てて、
うん、あとじゃあ僕が聞きたいのはあれですよ、尾崎豊ですよ。
あ、
僕ですね、それ、
うん
うん、
聞きたいね。
何を聞きたい、
いやだからっていうかさ、
うん、
だってい
やそうなんですよ ね、
うん、聞いてた、
いや聞いてないの、
マジで。
僕はね、姉貴が中学の時に卒業かなんかを文化祭でやって、
あ、
その時にこういう曲があ
るんだって
知って、でもなんか自分のものではないんだよね、
姉貴のもの、兄ちゃんからなんだけど、
うん、
でも最初のうちだけで、あとは自分で買ったりして
聞
いてて、で、いやだからね、中学卒業して家を出て就職したりしたのも完全に影響あり、だからね、そのなんだろうな、ほんと比喩とかじゃなくて、中1、中2、中3でこうフェードインなんだけど、その、
うん、
だから自分以外の人が生きてるって思ってなかったの、本当にあの心があるって思ってなかった
の。あ、
で、まあ後付けでもだか分かんないけど、まあ、理由としては多分何でもね、自分で責任を取らないで生きてこれちゃったみたいなところがあって、うん、母がね、やっぱすごいね、全部フォローしてくれたのね、いろんなこと、うん、だからなんか最終的に自分が悔い改めなくちゃいけない局面っていうのが、
うんうん、
多分ね、ものすごく少なくて、
うん、
本当に相手のことを思いやらないと、その問題が解決しなくちゃいけない時にも、自分が思いやる前になんとかなってきちゃったんだと思うの、うん、それで、でもなんかのきっかけだな、だからなんとなく覚えてんのは、だからもうしょっちゅうだから、なんか思い通りにいかないとすぐ友達ボカボカ殴ったりしてたから、それがある時に殴り返してきたのとか、なんかそういうところからだんだんポロポロあれみたいな、なんかこういうもんだったっけみたいな感じで、ひょっとして噂には聞いていたんだけど、彼らは生きてるかもしれないぞっていうことが分かり始めてから、でまあなんかなし崩しにというか、あ、これやっぱ生きてるわってなって、急にね、その他人っていうのがもう今までは見えてなかったところにもういっぱい人がいたのとか、なんかそれが同じだけ自分とものを考えてるとかっていうのも処理できなくなって、でしかも その人たち自分と同じぐらいいろんなことを考えてて、しかも生きてきた生き方が違う人たちが傷つかないように行動を取らなくちゃいけないっていうのがもう完全テンパってわけわかんない。どうすればいいか、何を言ったって傷つく可能性はあるわけだし、うん、というかね。だからでもみんなはそんな小学校のちっちゃいうちからなんとなく分かってて、そういうことをなんとなくやりながら来てんのかなとか思ったりしつつ、でも自分は分かんないなとか思ってて、そんな時にポロンと聞いて、でだから他人とかなんだろうな、自分と他者との関係とか自分と自分以外の関係の取り方みたいのをものすごい強く、ものすごく綺麗に何か表現していたの。でも俺今どういうことを表現されてたのかよくわかんないんだけど、それが言えないのが危ないんだけど、だからそれが歌のすごいところだなと思うんだけど。
へえ。
うん。でなんかね、なんだろうね。ちょっと詳しくね、その頃何を考えていたかっていうのがわかんないんだけど、でもとにかくなんだろうな。もう。とりあえず一人で生きなくちゃいけないっていうふうに思ったのかな。で中学卒業して、うん、でだからあの尾崎豊的にやっぱ高校辞めないとダメだと思って、ステータスとして持っとかなくちゃいけないっていうのもありつつ、中学卒業して高校行ってまあ辞めてみたいな感じで、それで住み込みで働きに行って、でもなんかその頃あんま聞いてなかったな、もう後悔してたのか
な。いやでもさ、それが不思議だよね。なんかなるほど、そういうのがあって、でもさ逆に、でも今はさ、そういうなんていうのかな、思い込みで突っ走るような感じ、まあその恐怖とつながってると思うんだけど、それを 笑いにするわけじゃん、
うん、怖いからね。だから自分はそういう可能性がすごくあるんだと。
そうだね、そういうことだよね、
思うし、うん、そうだね。だから、最近だからね、またちょっと聞いてて、なんかやっぱすごいなと思うし、怖いなと思う、やっぱり、あのね、綺麗さ加減はね、良くない。何を歌ってても大丈夫だもん、多分。
まあね。
みたいなことは。
でも確かにすげえ、すげえ聴いてる人もいたな、近くには。でも何だろう、何が彼をっていうじゃないか、何が、その動かしてんのかがやっぱりずっと分かんないまま来たなっていう感じ。
そうだね、
うん、綺麗さっていうのが他者に対して思いやりを見せてるっていうこと、そういう
ことだね、そういうことで、でだからそこはどこまでも背負っていかなくちゃいけないみたいな、
あ、
まあ、より重くなっちゃうんだけど、でもああいう体だからさ、そういう背負っちゃって自分が大変みたいなことに対するカタルシスは OK みたいなのがやっぱりあるわけ。
はいはいはい、
それは俺が歌ってやるよみたいなフォローアップというか、多分。
なるほどね。
だからすごい頑張ってヒーヒーしてる人が、
うん、
あ、まだだっつった時に聞いて、なんとか立ち上がるというか、なんかそういうタイプ。でもなんとなくそのでもどっちにしてもみたいに思ってたのは、
うん、
その中学を卒業して、まあ、高校をわざわざ行って辞めるっていう選択はしてるけど、ちょっと高校行くのがいいかどうかは怪しいもんだっていうのはすごく思ってた、
うん、
やっぱり、うん、それは世間をあまり知らなかっただけなのかもしれないけど、もうずっとだから誰かの言うことを聞きながらなんかよくわかんないかったりする仕事をしてはちょっとやっていけないタイプだっていうのはものすごくあったから、だからなんかね、その学校っていうもの自体がもう本当に嫌だったし、
でも今聞いてもいいって書いてありますよね。
あのね、なんかね面白いんだよね、あの やっぱりね体に変化が及ぶんですよ。
あ
なんか
バイブレーションがあるのかな。
バイブレーション、
うん、
あまあねそういうのあるよね。
そうそうそう
一回もうそこにもう浸り切ったっていうか、
うん、
それがもう一回なんかしびれちゃった
よ、まあ、あの発声法もあると思うんだよね。なんか、うん、なんつったら口が開いてるなこれっていう。い
やあのねだからねだからまあ絶対あの役者さんとかでも絶対に成功したタイプというかなんかねなんかなんですよ。だからねちゃんとここら辺本当に腹立ったり なんかの状態だった時を再現できる、
はいはいはい、
真似ができる
し、ねうんうん、
ちゃんとこの内臓とか傷つけながらできちゃうみたいな感じの、
うんうんうん
やり方というかね、うん、
そうだね、うん、それはなんとなくわかる。
それ岩井さんは一人で盛り上がったんですか尾崎に
当時、
うん、
そうだね、
うん、周りは別に
周り誰かいたかないなかったかなうん多分そんなにいなかった気がするな。誰か
一緒に
聴いてた。音楽はね誰かと一緒に聴いてっていう感じじゃない、
うん、
なんか一人で、う
ん、でもなんかね尾崎豊とかいいよねいいよねっていう対象のようなイメージが僕はすごいあるんだけど、
それはさその後じゃないの。なんか最初は一人で誰かからこっそり聴いて、
あ
でもあんまり仲間同士でで
も中学入る時とかですよね、
うん、
だったら僕が知ったのと全く同じタイミングです
。あそうか、
うちの姉貴が中3の時で僕多分小5か4ぐらいで岩井さんより2つ上ぐらいだから、うん、まあねあの僕は田舎に住んでて現実が違うんでリアリティがあんまりなかったじゃなかったんだけどね尾崎豊の世界で。
でもねだから多分ね尾崎豊ファンにもそういう人は多いと思うけど尾崎豊のファンは嫌いなの。
あ
だから一緒には聞かない。
ああなんかそれを分かるな。
なんか俺だけのだって全員が俺だけのだって叫んでる。
はいはいはい。だからそれは男なんでしょうね。
ああ
逆に言うと多分女の人はそうじゃなくてもうちょっとこう偶像的に
うん、うん
なるのかもしれないけど、そうか。
ちょっと決着つけないといけないと思ってるんですよ。
尾崎豊と。
ああ。
そこ面白いね。
あ、いいんじゃないですか。すげえ。なんかそれ面白そうだな。尾崎豊、なんかいい感じがする。